皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もオンライン収録を続けています。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は、担当者ユニットを運営する株式会社富士通ゼネラルの佐藤光弘理事にお越しいただきました。佐藤さん、本日はよろしくお願いします。
今日はよろしくお願いします。ご紹介預かりました。富士通ゼネラルの佐藤と申します。よろしくお願いします。
はい。佐藤さん、2022年明けましたんで、改めましてよろ
明け
し
まし
く
て、よろしくお願いします。
お願いします。はい。もう、社団の方もですね、2019年の秋から、まあ、スタートして2年ちょっと経って、たわけですけども、ちょっと昨年の活動なんか振り返りながら、今後の話をちょっと佐藤さんとしていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。じゃあちょっと昨年ですね、振り返りとしまして、トピックスとしては、やはりこの新型コロナと共存する生活もこう2年目となった年なわけですけども、まずその佐藤さんの、富士通ゼネラルさんの方ですね、なんかこう、コロナとの共存によって、なんかこう変化ってありました？
富士通ゼネラルとしても、やっぱり、まあ世の中で言われているように、ルールを作るよりも、まずはテレワークですとか、会社がルールを追っかけて作って、対応してたっていうのが、多分富士通ゼネラルだけじゃなくて、他の多くの企業がやってたのかなと思います。富士通ゼネラルは、緊急事態宣言とか、その当時は、もう出勤率は、まあ世の中の言われているように半分以下になって、本当にそのルール自体がもう曖昧なところに、どうやって、今よく言われているのが、ほら、自律分散協働とか言いますけど、やっぱり今までは財閥主義で、もうマネジメントする、マネジメントされるところが常だったのが、今度はもう人がいないところでマネジメントする難しさですとか、逆にマネジメントされている社員の方も、どうやってアウトプットを表現すればいいかっていうのは、まあ試行錯誤だったんじゃないのかなと思います。そういった意味では、もうその10年間分を一気に半年1年で働き方が変わったっていうのが、まあうちの会社も少なからずそんな取り組みをしている感じですね。
はい、ありがとうございます。今まで在宅なんて全くしてきてなかった人たちがね、こう在宅することになって、なんか結構よく聞くのはメンタルのね、変化なんて話してると思うんですけども、まあ佐藤さんね、まさにその辺プロフェッショナルなんで、ちょっ
で
とその
も、
辺どうでした？
まあ、いろんなこう、リサーチの結果とかありますけど、東京大学の川上範人先生なんかは、去年の秋口ぐらいですか、いくつか調査した結果で、とってもわかりやすいのが、やっぱり大企業、何千人っていう大企業の方はですね、割とメンタルが安定するそうですね。安定したそうです。まあ、よっぽどまあ、組織がたくさんあって、対面で会いたい人もいれば、会いたくない人もいるじゃないですか。そういった面では、少し、メンタル不調者が増えるのかなと思ったら、そんなことではないと。ただ、中小の少人数の企業の場合は、在宅することによって、とても不安を感じたりですとか、本来もっとアットホームで仕事をしてたのが、気軽に話ができないんで、結構、ストレスが高くなってるっていうなんか調査結果があったようです。で、最終的には自分がコントロールできるかどうか。だから、例えば、どうしても物を扱う方は出勤しなくちゃいけないじゃないですか。在宅できない。なんです。いかにこう、従業員のみんなに働き方、選択できるようにすることが一番大事なんじゃないのかっていうことをおっしゃってましたね。まあ、それはまさしく、会社としての、まあ、社員に対する思いやり。いや、もう全員出ろとか、全員会社来るなとか、そうなんじゃなくて、それぞれの、職場の働き方をちゃんと、見据えた上で、丁寧に説明することが大事だっていうことをおっしゃってましたね。あと、でも健康経営で、まあ、よく言われている、経営トップがちゃんとメッセージするって言われてますけど、 その社員を大事にしている会社は、社長自ら毎月メッセージを社員に向けて打ったりですとか、そういう企業が数多くあるようです。うん、で、富士通ゼネラルも社長は2回ほど、直接社員に向けてメッセージをして、まあ安心して働けるような環境づくりしますんでっていうことをおっしゃってましたね。やっぱりそういうのが、ただ単にルールを作ったからどうのこうのじゃなくて、やっぱりそういう社員を思いやる気持ちっていうのが大事だっていうのが、まあコロナだからこそまた気づいたのかなっていう、そんな感じがしますね。
うん。はい、ありがとうございます。やっぱりその辺って、この健康経営に取り組んで社長がちゃんと、こうね、従業員を見ている、声をかけるっていうことをしてきた企業だからこそ、なんかそういうのが伝わりやすいっていうのはありますよね。なんか
そうですね。突然ね、うん、突然言われても、はって感じがしますよね。やっぱりそういう取り組みが社員に伝わるようなメッセージとかね、動きをしている企業の場合は、より社員も納得感はありますよね。ここぞとばかり、なんだってなってもおかしくないし。それはありますけどね。
はい、ありがとうございます。担当者ユニットの活動を昨年もね、毎月やられてたと思うんですけども、皆さんの会話も変わってきたりとかあるんですか？相談してくる内容も変化があったりとか。
そうですね。最初、要はもう1年、2年、3年目になるんですかね。
はい。
やっぱり今、20名超えてきたんで、最初は初年度の半年ぐらいは、まあ6、7名ぐらいでこう、要は一つのワークショップみたいな感じでやってたんですけど、
うん、
今は20人になって、まあ出席率も結構いいんで、いつも17、8名ぐらいはいるような状態だと、少しね、やっぱりこう、ストレスが溜まってきてますよね。要は、本当は、富士倉の R&D センターで、うん、もうワイガヤしながら、夕方は、まあ、懇親会込みでやってたのが、今ずっとこう、ズームで、うん、まあ、ズーム慣れもしてきてるんですけど、会話自体が今3グループに分けてるんで、1つのテーマ、2つのテーマでやってるんですけど、なかなか20人ぐらいいると、一人一分話しただけで20分になっちゃいますから。どうしてもね、みんな話したい人はたくさんいるんで、気がついたら僕は喋れませんでした、みたいなね。そんな感じも、時々あるんで、少しテーマごとにこう、分けてやった方がいいのかなっていう感じを今受けてますね。もう本当に経営企画的な方もいれば、人事総務の方もいれば、産業保険スタッフの保健師さんもいれば、そういった意味では多種多様なんで、すごい面白いんですけど、その分ちょっと話がこういろいろ分散してしまうんで、意見を伺いながらまとめてやった方が、もっともっと深掘りができるのかなと、そんな感じを受けてますね。
うん、はい、ありがとうございます。先ほどこうリアルでやってた時と、オンラインでやってた時のね、話になりましたけども、喋れる時間ってのはリアルでもオンラインでも変わんないところあるじゃないですか。
そうですね。
まあ、うん。でも、なんでこうリアルだと、もっと満足度高まるんですかね。結局喋れない人はあんまり喋れないってのは変わんない気がするんですけどね。
どうなんでしょうかね。渡辺さんもそうかもしれませんけど、ズームとかチームスでやるのって、やっぱり記憶になかなか残らないですよね。
そうですね。うん。
で、多分、打ち合わせもですね、移動時間なしで、1日10回ぐらいあるじゃないですか。うん、場合によってはね。そうすると、午前中のズームの打ち合わせが何だったのか思い出すのに結構めんどくさいし。でも、そういう、最近言われてる余韻とか、うん、無駄話とか、うん、雰囲気とか、
うん、
それが本当に大事なことなんだなっていうのが、いろんなところで言われてますよね。
うん、
だから、ズームで、ダイアログしながら、系の三浦さんと森本さんと、一方通行の会話じゃなくて、みんなでこうディスカッションしようという、頑張ってはいるんですけど、なかなか、そう、本当のこう、リアルのようには いかないっていうのが、ちょっとストレスになってるのかなって感じがしますね。
まあ、確かにこう、リアルだと、まあ、そこのね、会場に向かうっていうこと自体でも、すでにこう、気持ちの上でも準備、
そうですね。 今日なんか本当は大雪の中にね、こう、うん、渡辺さんと会うはずだったのにね、みたいな。
そうですね。
そう。でも、あと、そういった面では、リアルじゃないからこそ、今ほら、在宅勤務っていうか、うん、もう、熊本、東京で勤務してた方が、うん、熊本でも、お家で勤務されてるんですよね。現実的にリアルで会うことはできないんですよね。
うん、
いや、でもそうやって、熊本の住んでる方と、まあ、東京じゃない事業所とも、やっぱりできるっていうのも、すごい、それは、それですごい価値があることなと思ってるんで、うまくね、その、ハイブリッドでやるのって難しくて、
うん、
リアルはリアルで、ネットはネットで、分けて、やったらいいのかなと、
うん。
僕もあの、何度かハイブリッドでやったことがあるんですけど、
はい、
やっぱり置いてっちゃいますよね、うん、ネットの参加の方々って。なんか申し訳ない感じがしたんで、実はね、12月、富士通のゼネラルの研修センターでリアルやったんですよ。リアルやったんですけど、みんなパソコンを持ってきて、
うん、
要は、たまたま研修室に集まって、ネットでディスカッションしてると、うん。で、その後にデザインセンターを少し見学したいですとか、
うん、
それは記憶に残るんですよね。で、そんなことをね、今、いろんなことをチャレンジしながらやってます。
うん、記憶に残すためにどうするかっていうのは、これから結構やっぱ重要になってきますよね。
そうですね。うん、一応あの ドキュメントなんかも毎回まとめてはいるんですけど、
うん、
あのそれよりもやっぱりこうリアルでいろんな企業の取り組みなんかをやっぱりうちも参考にしたいなとかね、
うん、
そういうちょっとしたこう会話ができるのってリアルじゃないですか。
うん、
やっぱり5人10人話してる中で、あの言葉挟むのって結構ストレスありますよね。その辺がこういかにこうハードル低くするかっていうのが、うん、まあ、あの運営してる私たち の力なのかなと思いますけど、ね、うん、でも結構皆さん楽しんで、うん、やっぱり健康経営をやって、まあ、実践してやってる方々が多いんで、すごいみんな苦労話というか、なかなかうまくいかませんよねと言いながら、各企業さんの取り組みをちょっとコピーしてうちでやってみようって、結構ね、他の企業でやってることの成功とか失敗を聞くのって参考になりますよね。なんで、まあそういった面では結構役に立ってるのかなとは思ってます。
はい、ありがとうございます。まあ、この2022年もまあ始まったばかりなんですが、この1年佐藤さんとしてはこの社団の中でどんな活動をしていけるといいなぁなんて思います？これも担当者ユニットの中だけでももちろんいいんですけども、うん、まあせっかくなんで経営コンサルユニット、事業者ユニットと合わせてこんなことをできればなとか思うことあります？
やっぱり社団の一番のそのメリットっていうのは、それぞれの領域の3領域の企業が集まっていることだと思うんで、テーマを一つ二つ決めて、三つのユニットがこう集まるような場を、
うん、
まあ毎月だと大変ですけども、うん、年に何回か、
うん、
やっぱり、まあ、全員参加するのも大変でしょうから、違う領域の方々と会話をすることで、それぞれのユニットの企業の方もいろんな気づきがあると思うんで、そういうのはなんかできないかなと思ってますね。
そうですよね。もう年複数回やるから人数はここまでですみたいな、いう形で、まあ、皆さんがそのばらけることでうまく参加できるようにとか考えてもいいですよね。
そうですね。僕もね、ほら事業者ユニットとか、コンサルユニットの方々とパラでお話を、いろんなことをあのお聞きしてますけど、みんなやっぱり思いは社員とか組織を、まあ、元気にしたり健康にしたいっていう思いがあるわけであって、
うん、
で、その道筋をこう、作れるっていうのは、この社団の、あの特徴なのかなとは思いますんで。ぜひ、渡辺さん、ちょっと考えましょう。
はい。じゃあ、年、複数回ってことは、はい、もう、少なくとも、春には1回目や。
渡辺さんと私がやるって言えば、できちゃいますよね。
まあ、声かければね、動いてくれる。
ね、いっぱいいます。そうそうそうそう。
はい。じゃあ、ちょっとその辺も準備して、
はい、
今年は各ユニット横断でいろいろちょっとね、やってみましょうか。
そうですね。それぞれがもう結構1、2年やってきてますから、うん、それはそれですごい、あの、アウトプットも出てきてると思うんで、それを、うん、ほら、あの、渡辺さんのところでやってるマッピング、 のやつをね、愛媛プロジェクトでしたっけ、実践して使ったりとかしてますんで、あの辺ももう少し、社団の中でどうやって使ったらいいとか、ブラッシュアップしたらいいとか、なんかいろんなみんなの思いをこう集めるのも面白いかもしれませんね。
うん、そうですね。はい、うん。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、早速その辺の準備もしていきましょう。はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。まあ、ぜひね、他の方々からもね、リクエストとかいただきながらやれると、よりいいかなと。まあ、せっかくだからね、はい、もう何年も参加している方々も多いんで、運営側に回って一緒にね、準備とかもね、やってもらうのも面白いかなと思うんで。
はい、そうですね。
はい。はい、ぜひぜひ、はい。皆さんもご参加ください。はい。
はい。
はい、と、この1年間、この2021年の1年間、まあ、どんな活動してきたのかっていう、まあ、社団にね、入ってない方々ですと、ちょっと分かりにくいところがあるかなと思うんですけども、今年も2月8日から10日、東京ビッグサイトで開催されるヘルスケア IT 内で、まあ、基調講演という形で、また我々社団の方も取り組みとか、今トピックスっていうのを皆さんにこうお伝えする場っていうのを設けていきたいなと思ってまして、
はい、
今回は2月10日12時40分から開催する予定です。まあ、これリアル開催のみになりますので、東京ビッグサイトにお越しいただいた方のみにこうお伝えするというものになります。で、今回はその講演だけではなくて、2月8日から10日の期間は、社団としてもこうブース出展をしますので、10日の講演行けないよっていう方でも、まあ8とか9とか、まあ、そこにお越しいただければ、まあ社団のメンバーも何人かいますんで、
いろいろ。渡辺さんに会えるんですね。
そんな感じですね。佐藤さん、まだスケジュール聞いてないですけども、佐藤さんもちょっと寄れるところに来ていただきたいと思ってますので、はい。
ぜひよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあそこでね、いろいろとちょっとご紹介とか、せっかくなんでディスカッションとかね、できればいいかなと思ってます。まあ、もちろんですね、感染対策はしっかりしてやっていきたいなと思ってますので、ぜひ皆さんお越しください。はい。はい、では、佐藤理事、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。